ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが相方の代打でスッキリは出られません芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さあ山本さんは、はい、まあ、今 YouTube で人気の定番企画、うん、キャンプとか釣りとか料理すで、うん、にもうやってますよね。
まあそうですね、まあ、定番企画なんですかね、あれやっぱり
割といろんなところで人気。
そうですね、まあ、うん、手っ取り早いっていうことなんですかね
でもそれでだって登録者数も今やもうまた増えて15万人を超え、うん、
まあでもキャンプ釣り料理で増えたとは思えませんけど、ね、キャンプ釣り料理の時はそんなに、
はい、最近あれですかね、入江さんのやつが一番再生回数が、
あ、入江さんのやつだね。
そうですね、
は
い、めっちゃ伸びてますよね今。
そうですね、あれはまあ本当ありがたい話でも、もうまあまあまあ事実ですからね、あれ言ってる内容はね、はい、
でもそれぞれのこう再生回数もぐんぐん伸びてますね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの上を見ればまだまだものすごいチャンネルの方はたくさんいるんで、まだまだ志半ばだと思ってます。
いやいや、でもそうなってくるといろいろ新しい企画とか、うん、まあ、いろいろ考えてらっしゃると思うんですが。
そうですね、新しい企画を考えるというか、うん、あのアンテナを張り巡らせて、あの何か誰か、褒めてくれてないかなっていうところなんかすごいケイチョンチャンネル最近俺見てるんだよねとかっていう言葉をいただけたら、
はい、
そうですね、そこにめがけてありがとうございます、本当にあんなところで言っていただいてっていう姿勢でいけるんですよね。
あ、うん、そういうの気にされるんですね、うん、
いや、でこちらはだからお礼が言いたい人ですね。私はお礼が言いたい。
いつからそんな人になったんですか。
いやいや、ケイチョンというのはそういう人ですから、ありがとうございますと本当にお褒めいただいてっていうことで行きたいわけですから、もういても立ってもいられないわけですから。
え、ぶっちゃけどうなんですか、うん、やっぱ最近こう、
はい、
再生回数もどんどんどんどん伸びてきて、うん、アベレージもかなり高くなってきてるわけじゃないですか、
うん、はあ、そうなんですかね。
見ていただいてて楽しいとか、
うん、
毎週見てるよっていう声とか結構、届いてます。
コメントはもう全部読んでますんで、
うん、あ、そうなんだ、
はい、まあ、最初の頃の、
はい、
20人とかのコメントの頃から、はい、今も見てますよ。やっぱり
嬉しいですね、それ書いてる皆さん、
何百でも、でもね、
うん、
そんなこと言ったら、
はい、
だって何千というコメントを毎日読んでる人もいるわけですよ。
まあまあまあまあ、そうですね、
大体2時間かかるって言ってましたもん。
すごい、
1日そのコメントをこうでいいねをつけたりいろいろするのを返すのに。
あ、全部
それも仕事ですよ、まあ、仕事っていうか、
はい、コメントチェックの時間がもうあるわけですね。
コメントチェックだから私も今日、名古屋に来るまでの新幹線の中でコメントチェックしてましたもん。
あ、そういう時間でやるのいいですね。
ただやっぱりちょっと揺れるんで、
はい、
でやっぱり目が疲れますね。
そうでしょうね。
ちょうどね、三河安城の辺で眠くなるんですよ
もうでもついちゃう
三河安城ぐらいになると眠くなるんですよねあと9分で名古屋駅に到着ですって言われたらすげえ眠くなるんですよ
でちょっと頑張って耐えながら来て、
はい、
まあ、そんなケイチョンチャンネルですが、
うん、
ぜひ、
うん、
この再生回数をさらに伸ばすためにやってほしいなっていうのが、
うん、
車中泊、うん、の企画がなんか最近 YouTube のチャンネルは再生回数が伸びてるらしいです、う
ん、車中泊って車の中で止まってる映像だけでそんなに伸びるんですか。
そうそうそうそう、いやなんか興味のある人が多いって意味じゃないですか。例えばキャンピングカーも今すごいねマーケットが広がってるし、うんうん、そういうのの本格的なのまではいけなくても、うん、例えば今持ってる車でもうちょっとなんかそのアクティブにアウトドアを楽しめるっていう感じの参考になるとかですかね。
車でそんな8時間とか寝れます？
私大体余裕です。
あの運転席ですか？
はい、全然寝れます。
あそこでですよ。
仮眠で朝まで寝ちゃうタイプ。
マジっすか？
途中で起きられない。
俺、いや仮眠って、はい、一番いいのは20分ぐらいですよ。
よく20分で起きれますよね。
いやだから、それサービスエリアに行って、はい、ちょっと寝るぐらいだから2、30分でしょ。
って思って目覚ましもかけるんですけど、うん、だいたい切って朝までとか寝ちゃうんですよね。
はぁ、
ゆうくんは昔からずっとそうです。
はぁ、
免許取り始めた時からもうずっとそうですね、ええ
、ずっと、はい、車の中で寝たら
全然寝ちゃう。
完全に寝れるんですか？
はい、
すごいっすね、集中力。
集中力まあまあまあまあ、そんな起きちゃいます？すごいですね。
だ、まあ起きる、まあ寝てる、まあ疲れてて、はい、まあちょっと寝ようと思って1時間ぐらい寝ようかなみたいな時ってありますよね、やっぱりあの長距離で。
はい、
だけど、20分ぐらいでパッと目が覚めたり、30分ぐらいで目が覚めてで行こうみたいな。
いいですね、
うん、だありましたよ。だからね、宮崎に住んでる時代は、はい、よく車で行ってたんですよ、広島とかに。
結構それでも距離あります。
広島もそうですね、600キロぐらいあったんですかね。
600
だけど、で広島朝から釣りに行くからっつって夜中に出て、夜中って言うと夜出て、
はい、
で何時ぐらいかな、2時3時ぐらいに到着して、はい、そこで朝の6時ぐらいまで寝るみたいなので、3、4時間あるじゃないですか、
うんうん、
寝ようと思っても寝れないんですよ。
体が痛いとかなんかいろいろ気になっちゃう、
うん、結局寝たか寝ないか分かんないな感じで起きてるって感じですね。
普段から完全にしっかり布団に入って自分のベッドじゃないと寝られないっていう、
はい、いやそうでもないですけど、別に布団さえあれば、うん、ですよね。
あ、じゃあ車に布団積んでたら別に寝れる。
ただやっぱりこれはキャンプに行った時に寝袋で寝たんですけど、はいは
い、あの文句ばっかり言ってたやつですか？
文句ばっかり言ってたやつ、あれね文句はそこまでも言ってないんですけど、はい、枕がちょうどなんか地面と合わなくて、
は
い、でも合計6時間7時間ぐらいは寝てたみたいなんですけれど、5時間かな、うん、そういびきかいてたやつ俺はそんなに寝てないって主張したんですけど、いや山本さんめちゃめちゃいびきかいてましたって言うけど、いや、
そう
です、ね、俺は枕が合わないから寝れなかったって言ってたんですけど、はい、いや寝てましたの言い合いですよ。俺だって起きてるんですよ。なんか枕合わねえなっつって目が覚める。
そういう人って結構寝てますよね、本当に。
寝てないです、
全然寝つけない。
いや起きてました。
絶対寝てない。いびき相当かいてたんですよね、だって。
なんかそうですね、なんか獣が寄ってきたって言ってましたよ。
何それ。
いびきで
クマとか、
なんか、あ、暗闇になんか 目みたいなのが10個ぐらいあったって。
やだ、怖いじゃないですか。
5匹が来たんじゃないですか。
気をつけてください。光
る点が10個あったって言ってました。
そんな風だったらもう猫、
猫じゃないです、なんかクーガ、クーガみたいな。
クーガって何でしたっけ。
ピューマ、クーガ、クーガはあの ウルトラマンみたいな。
わかんない、
仮面ライダーみたいな。クーガ、
あー、全然違うじゃないですか。
車ですね、クーガ。
フーガじゃないですか、それ。ちょっと全然違う。ちょっとしっかりしてくださいよ。
クーガって動物いませんでしたっけ。
クーガ、
クーガは仮面ライダークーガですね。
クーガ調べてみました。クーガ、
ピューマですよ。猫科の。
ピューマはピューマですよ。
ピューマ、
クーガっていう車ありますわ、フォード。
ほら、はい、バップです。
ちょちょ、フーガはフーガであります
もん。フーガ、うん、俺はクーガのこと言ってる。
でも何か分かってなかったじゃないですか。
どんな車ですか、クーガ。
ちょっと SUV っぽい。
そのことを言ったんです。
絶対嘘。大嘘じゃないですか。ちょっとなんかケイチョンチャンネルの新しい企画、
う
ん、
もう企画というか、うん、いやいや、あら、もう上がってんのか上がってないのか分かんないですけど、いや、また料理はやりましたし、
へー、
はい、松茸
え、松茸まだ私見てない。
まだ上がってないですけど、ま、松茸料理、松茸が届いたんで、
すごい、
めっちゃうまかった。
松茸って、はい、自分で料理ってあんまなかなか難しいですね。
いやいやいやいや、もう松茸ご飯と松茸パスタやった。
わー、何それ、あのお吸い物の粉でしかやったことない。
いや、めっちゃうまかった。
生の松茸、
松茸の炊き込みご飯を、もう松茸だけですよ。あと他のもん入れない。
何それ、どんだけ贅沢に届いたんですか。めっちゃいいですね。
いや、だから今年は松茸が通常の3倍4倍取れてたみたいで、
へ、
岩手県産と広島県産っていうのがあって、それが届いたんですよ、
は
い、まあ、届いたっていうか、まあ、そこ の広島の青果市場の人が、まあ、あの昔から知ってる人 で、
うん、
で、まあ、コロナの回帰祝いだっつって、
嬉しいですね。
で送ってくれてたのがあって、
はい、
めっちゃうまかった。でかい、 こんなんですよ、
松茸。
うん、20センチ
ぐらい、
25センチぐらいあるの、こんなの。
すごい、
これ3本4本ぐらい。
もういくらか聞きたくないくらいの、
だからね、小売りでそれで一箱がだいたい小売り価格で2万5千って言ったから、でそれを、まあ、料亭で出したりいろいろするとってことですよ。
何倍なんだっていう話ですもんね。
何倍もしないですけど、倍ぐらいで出すんじゃないですか。結構なもんでしたよ。それをね、めっちゃうまかった。
どうせ贅沢にめっちゃいっぱい入れたんですよね。
当たり前でしょ。
なんでいいな、
まだ1本残ってんすよ。
あら、
だから第2回炊き込みご飯作ろうと思って。
うわ、絶対美味しい。いいな、お腹空いてきた。
そういえば、
はい、
思い出しました。
何ですか、
ちかげさん。
はい、
米が届かないですよ。
ちょっと待って、いる、食べてくださったんですか。
私言いましたよね。
違う違う、だから住所送ってくださいねって言ったじゃないですか。
前送ったでしょ。
記憶残してないです、そんな個人情報だから。
どういうことですか。
だってそんな
削除、削除ですか。
違う違う、人に覚え、私その都度聞きますもん。だってちゃんと、あの変に携帯とかに残しといて、もし出ちゃったら良くないから。
どこに出るんですか。
いや、どこわかんないよ、この電子の時代。人の住所とか、特に芸能人だから、
だいたいもう分かりますよ、うち家でやってるんですから。どこどこ住んでるんでしょってコメントに出てたりするのあります。
それと細かな住所は違う。だから前回の時に住所送ってくださいねって言ったのにスルーだったから、あんまり何回も聞くのも悪いかなと思って。
いい加減にしてくださいよ、本当に。
送ってくださいよ。そしたら今日の夜に送ります。
今日の夜、
はい、
嫌がらせですか。
なんでですか。今日の夜送り出すってことですね。
ああ、そういうことですね。
受付が間に合えば、かも、まあ、明日の朝には送ります、うん、何キロですか。何キロ食べていただけます。
いや、そんなバカみたいにいらないですよ。
松茸ご飯炊くように。
でも今まだ宮崎米が残ってる
んで。ほら、じゃあ邪魔じゃないですか。
邪魔にはなんないですよ。
お米ですか。
はい、どうせあのベランダに撒いてたら、うん、あの鳥が寄ってきますから。
そりゃそうですけど。いる時に言ってください。もうなくなりそうかなっていう時。
わかりました。
そしたら、
はい、
ちゃんと覚えておいてくださいね。
はいはい。
本当ですか。
はいはいはいはいはい。
なんかな。さあ、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
山本さん、心のご準備よろしいでしょうか。
できておりますよ。
お、続いてはリスナーからの無茶ぶり。でもないです。誠しやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など、山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのままで山本圭一の挑戦です。 はい、あの山本さん先日、うん、昭和の歌謡界を代表するヒット曲を生み出していらっしゃいました、はい、うん、作曲家の堤恭平さんが亡くなられたというニュースが ね、はい、ありましたよね。ということで今日の挑戦はですね、うん、アイドル歌謡曲ポップスなどなどもう数えきれないヒット曲を生み出した堤恭平さんの曲だけでのイントロ対決でございます、うん、ご自身のほどは。
まあそう昭和のアイドルのその辺のって、うん、大体この堤恭平さん、
うん、
ね、それは後々知るわけですよね。
あ、
当時はやっぱりこうね作詞作曲みたいなで出てますけど、
はい、
なんとなくというか何の気なく見てるだけで、
はい、
堤恭平っていう名前となんかあのロゴっていうんですか、
うん、
あれはなんとなく覚えてるけど一体それは何者なんだみたいなことでしかなかったから、はい、
確かに
多いなとは思ってましたよね。
あでも、うん、今その堤恭平さんって聞くだけでもやっぱ名曲ずらずらずらっと浮かびますか。
ギンギラギンにさりげな
く歌が入ったぞ。
そいつが俺のやり方です
よ。それは今
ギンギラギンにさりげなくさりげなく生きるだけさ。
全然分かってない。
え知らないの。
いや曲は分かりますけど、誰が歌ってるんでしたっけ。
本当知らないの今。嘘でしょ。
誰が歌ってましたか。
マジで言ってんの。
少年隊。あれ違う。
君だけに、ただ君だけに。
それは東山さん。あれ違う。ちょっと待って、私もう勝てる気がしないんだけど。じゃあ
行きましょうか。
今から10曲イントロクイズを出します、うん、より多く答えられた方の勝ちです、
うん、
負けた人は疾病。私絶対負けるじゃん。
デコピンでもいいよ。
本当にもうなんかもう勝てそうな気がしない。
デコピンに5個の爪でこうギンってやるんでもいいよ。
やめてください。私この後まだ仕事あるから。どうしたのって言われるからやめてください。
だからおでこに5本の指でギンってされたて。
それでは行きましょう。堤恭平さん縛りのイントロ対決スタート。
山本さん。
テレレレレレテレレレレテレレレレテレレレレテレレレレレテレレレレレレレ。あそこにね、
そこまで聞いてもわかんない。
ベイビーカモンフーっつって言ってるんです。
もうちょっと歌ってください。
冷めた仕草で熱く見ろ、
わかんない。
涙残して笑いなよ。
サビ歌ってください。
え、
サビ歌ってください
。赤い革ジャン引き寄せ、恋のバンダナ渡すよ、風の中で抱きしめるぜ、外。タラタララタララタララララ、ギンギラギンに。
あ、そうなんだ。
え、
へー。
ギンギラギンにさりげなくでしょ。
サビしかわかんないです。
いやもうお願いしますよ。頑張って答えてくださいよ。
だってわかんないもん。
では
これ本当に私と対決になると思ってやった？
しょうがないじゃん。だってお
かしいな。
では続いてまいります。第2
問。全然聞いてないし。
山本さん。
全然わかんない。
南に向いてる窓を開け、一人で見ている。
ああ分かった。でも曲のタイトルがなんだっけ。
美しすぎると怖くなる。
ああ、う
若さに
送りた。チャラチャラララララってやつですか。
邪魔しないでください。
違うの。
真昼の新気道。
違うの。
ウィンディソーリンドビエージェ。
そうやってやってるんですか。
多分。
もう一回言って、もう一回言って。なんで。
ウィンディソーリンドビエージェ。
それ何語ですか。ウィン。
エチオピア語みたいなの。ウィンディソーリンドビエ
ージェ。そうやって言ってるの。
チャラララララ。見せられてですよ、ジュディ。
すごい。
うちの親父がジュディ・ヨングのこといいなって言ってたも当時。
素敵ですよね。
ザ・ベストテンっていう番組をね、
うん、
見てる時に、はい、俺はまあまあね毎週見てるけど、
はい、
なぜかジュディ・ヨングが見せられてを歌う時だけ親父がスーッと寄ってきて、いいなジュディ・ヨングって言ってたから、何言ってんだこのクソジジイと思ってた。
クソジジイ。
いいなジュディ・ヨングだっつって。
好みだったのかな。
好みだったんじゃないの。いいなっつって、私の中でお眠りなさいですよ。
でその後の英語なんでしたっけ。
ウィンディソイントピエージャ
ー。本当に
それって俺ちょっと分かんないんだけど。
全然分かんない。
違うな。
では続いてまいります。
適当なことばかり。ダメだ、もう勝てる気がしない。
第3問。山本さん。
全然分かんない。ちょっと待って。
テテテテテレテレテテテテテテテテレテレテレテテ、長いキスの途中で。
全然わかんない。
さりげなくですよ。
それサビ？
サビじゃないです。
サビは？
誰か。
ああ、
ロマンティック止めて。
髪の毛ピンクの人。
ピンクの人もいました。
ピンクにメガネかけ
てる。そう、ロマンティックは止まらない。
あ、そうか。
CCB です。
あ、そうです。
CCB の略は。
CCB の略です。略が CCB。
略は CCB では。
ちょっと待ってください。
CCB。
CCB。
CCB。ココナッツボーイ。ココナッツボーイ。
ココナッツボーイ。
ロマンティックが止まらない。
止まらない。それはなんかあのドラム叩いてる人がピンクの頭の人ですよね。うん、
では続いていきます。
はい。
第4問。山本さん。
え？
じゃないわ。これだったら戸賀さんが書いてるから。
悩んでる先もわかんない。
夏のやつさは戸賀さんが書いてるから違うわ、うん、MCAT 作詞作曲だから。あら、ちょっともう一回お願いします。
はい、あ、これ何だったっけ。あー、ちょっと待って、
ちかげさん。
うわー、キンキキッズだけど。
あ、
キンキキッズですねこれね。キンキキッズだけど何だったっけ。
キンキキッズだこれ。
キンキキッズだけど、
うん、
うわー、ちょっと待って、タイトルが出てこない。
俺はキンキキッズはこの曲あんまり好きじゃない。俺はキンキキッズはやっぱりあの吉田拓郎さんのやつがいいもん。
全部抱きしめ。
そっから歌ったらダメだよ。
なんで。
最初のとこから。
最初どこでした。
君の全てを僕は地味にしたくて。
またよくわかる。
今まで大切にしたわけじゃな い,
ゃない
ですね。知らなくても君を試したりしなくていいんだよ。
でしたね。ちょっと今思い出そうとしてるのに唯一私が答えられそうな。
はい、ダメ。
はい、じゃあ
なん、ヒント、ヒントください。
答えいきます。
はい、
やめないでピュア。
そんなのタイトルだったっけな。
はい、
いやもうあ、やめないでピュアの頃はもう俺 芸能にいたからもう聞かない世代になったかもしれない。
そうですね。まあ、でもいいや、キンキキッズが分かっただけでも、
はい、では続いていきます。
はい、
第5問。山本さん。
でんでんでんでん、でんでんでんでん、でんでんでんでんで
ん。あ、そういうことか。
君だけに、ただ君だけに、ああ抱きしめるために。
それ誰ですか。
少年隊の。
あ、少年隊の
君だけにですよ。俺ショーパブでやってたもん。俺は
イントロじゃわかんない。
植草さん役。
では続いて参ります。
ちょっともうなんかもうちょっと私に優しくして。
6問。
あ、なんか。
ミポリンこれ。
わかったかも。
ちかげさん。
人魚。うわすごい私。ノッコだ。
はい。
すごい、曲全く分かんないけど声が、
今声出た。今
一瞬、
そう一瞬出たから、
はい、
すごい一個分かった。
はい、ということで続いて、
はい、
第7問。
はい、 何これ昭和感満載の曲。何これ、女の人なの？
山本さん、
なんだ
女の人。
はい、ミポリンのラッキーガールよ。あ、ラッキーガール、ラッキーガール、
タイトルは
違うんだ。
ラッキーガール、ラッキーガール、
歌ってるうちに出てくる感じですかこれ。また
タイトルが
出てこない、全然わかんない。
サビがタイトルですね。
めっちゃ真剣に考えてる。何何ルーレット なんですか？
違う違う。
曲は合ってますよ。
パス。
え、最初の一文字だけ。こんな声だったの？
そうよ。
可愛らしい。
気になるね。気になるで乗ってるね。乗ってるでついてるね。
乗ってるねついてるね。違うの？
乗ってるついてるね、乗ってるねだ。
あ、そうなんだ。
ついてるね、乗ってるねだった。
今のも1ポイントにさせていただきますね。
何なのこの雑な感じ。もう勝てる気がしないからいいよ、とりあえず全部聞こう。
ついてるね、
乗ってるね、そこしかわかんない。
では続いていきます、はい、第8問。
まだあるな結構。何演歌これ。
え、柏原芳恵？違う？え、誰？
いつ？いや、私あれ全然違う曲が浮かびました。街の明かりがとても綺麗ね横浜ブルーライト横浜が浮かんできました。
あなたとふ
たたたた。
パス。
絶対わかんないわ、誰かわかんないもん。
誰だこれ。
誰、
アーティスト名言ってもいいですか。
アーティスト名言ってください。
ショーのマヨさん。
誰、
ショー、あ、
誰
ですか。トンデイスタンブールだ。トンデイスタンブールだ。
あ、でもそれはなんかタイトルは聞いたことあります。
トンデイスタンブール、はい、まあだからね、ザ・ベスト10でね8位ぐらいまで入った人なんですよ。
夜も引っ張れとかのラインでやってくれたらわかるのに。なんかベストデンじゃなくて
夜もヒットパレードはいろんな人がいろん、
違う違う、夜のヒットパレードじゃない、夜も引っ張れ違う番組です。
だからでしょ、いろんな人がいろんなカラオケ歌うやつでしょ。
そうそうそう、赤坂さんがやってたやつ。
そうでしょ、はい、だからあれはカラオケじゃないですか、
はい、だからああいうのの感じの年代で来たらわかる。
ザ・ベストデンはちゃんとしたアーティストが歌うっていうことだ。
黒柳徹子さんが言ってたやつですか。
そうです、久米宏さんとね最初は、うん、
全然わかんないな、
はい、では続いて第9問。山本さん、
あなたがたたたた好きなんです。
あ、それはなんかわかった今。
誰だっけ。
ルルルルルルルルチャラララララララ分かんないけど歌詞が一文字も出てこない。あなたが好きなんです。
最近宮本浩二さんがカバーしてます。
これ、
はい、
この歌を、
はい、
嘘でしょ、なんでそんなことすんの。
カバーアルバム出されるみたいな。
お願いよ
席を立たないで。
答え言います。
え、は
い、
ヒントヒント
ヒント、
うん、一文字ヒント。
ロ。
え、
ロ
ロ
ロロ
ロマンス。じゃあ合ってたんだ。
よう当たるな、ロだけで。俺はって言ったけど、
ロ、違う違う、それだけで当たると思うんだけど、ロマンスなんとかかなと思う。
ロマンスの神様的な。
そうそうそうそう、
ちょっと
当たった、なんかすごい。
では今ので6対2で山本さんが
もう6点の段階で俺勝ちだもん。
じゃあ続いて第10問ですが、得点は100ポイントです。
よし、
第10問。 山本さん
全然わかんない。
テレレレデデンデンデンデレンデンデンデデンデデンデデンデンデンデンデデンデデンデン、また会う日まで会える時まで、
あー話したくない、
そう
でもわかんない。
二人でドアを閉めて、
二人で名前消して、
うん、その時ラムラヌナヌナの
ラララララララ、あ
また会う日まで、
ああ全然イントロ勝負になんない、
はい、
歌って初めてわかる、
まあ106対2、はい、大差がついたね。
なんなの本当にもう勝負させる気ないでしょだって、
うん、すげえ強い大学と弱小のバスケみたいなもんだね
最悪ですね。
もうあれでも100対106対2はないよね、うん、ラグビーでもないかあるかラグビーだったらあるね、
もうコート4分の1も進めてないみたいなもん、
うん、2よく取ったねペナルティーで
もうなんで当たったのかわからないロマンスと人魚、
うん、
すごかったですね。人魚姫って言わなくてよかった、
人魚姫って言ったら外れ
人魚だった、うん、ああ、は
い、じゃあしっぺか、
はい、もうなんかもう悔しさ、悔しさもない
です
。
いやでもこれしょうがないもんだって、いい
負けました。
はい、じゃあすいません、
じゃあ
ちゃんとしないと面白くないもんね。ちゃんとしないと面白くないもんね。
ちゃんとってどういうことですか。
いやだからゆっくりじゃ面白くないから。
どういうこと。いった
いったそう、
ちゃんとピチッと止めないと見せてください
見てこれ
ね、こういう
あざきゅう痛っ。私もなんかリアクションして痛いとか言えばいいのに、いって言っても本当に痛いから、いって言って止めちゃったじゃん。痛いとか言わなかったじゃん、もう涙が出てきた。痛っなんていうの、あのしっぺの叩かれた痛さじゃなくて、うん、重さのある、
そうです、
だからこれ骨に響く痛さ、
はい、これはね、あの思いっきり振るんじゃないんですよ。
ひど
い、止めるっていう、
これめっちゃ痛い見てこれ、何されて帰ってきたのって言われるよ絶対。
罰ゲームでニッペされたっていう、
めっちゃ痛い、これどうなの
ちゃんと指が2本、形が
綺麗に2本残って、痛すぎてリアクションしづらいわ本当に、
でもデコピンよりは良かったでしょ。
この勢いでデコピンされたら多分私しばらく立てないと思う悶絶して、
いやだけどまあ、あ、今日はたまたま最後のね100ポイントが俺に入ったから106対2という大量失
点。もうちょっと私が勝負できそうな、
いいですよ、じゃあ言ってください、それは考えてくださいよあなたで。
だから夜も引っ張れな感じの選曲で、
はいはい、はいはい、いいですよ、
いいって、じゃあそれでお願いします。
はい、
堤恭平さんの曲でも聞いたらやっぱり名曲ね、はい、いっぱいあるんだなって思いますけど、
いっぱいありますよ。
イントロクイズは難しい、
うん、俺もねだからね、さすがに90年代ぐらいになるとやっぱり一回曲から離れるからね。
あ、じゃあそこでいきましょう。
80年代はバカみたいにテレビを見てたから90年代になるとやっぱりてめえがテレビに出るためにやり始めた頃だから、やっぱりなかなかこう見なくなるんだよね。一回テレビから去るじゃないですか、
はい、
社会人になると。
そうですね、
その世代ですね
そこで勝負。
わかりました、
はい、またお願いします。
おじゃす。
ということで山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
おじゃす。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキ 待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。さあ、ペットショップ
随所に入れた方がいいんだね。
そうですね、
思い出っぽいやつ
マンラブグループ、山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが、相方の代打ではスッキリは出られません芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さあ山本さん、今月ですね、とあるランキングの中で都道府県魅力度ランキングというのが発表されました。これ結構話題になったんですけど、毎年結構順位をめぐって全国的な注目集めていまして、なんと1位は12年連続で北海道なんですね。
なるほどね。
で最下位は今回栃木だったそうです、ランキング今ずらっとお手元にご用意いたしましたが、気になるランキングありますか？
まずね、これ12年連続の北海道ってあるじゃないですか、これ北海道ってあんなにでかいんですよ。で北海道って地球儀とか、まあ日本の地図で書くと、なんとなくちょっとこうなんか上の頭があるみたいな感じじゃないですか、ね、だけど、本当の地図上、本当の地図のなんかあれで見ると、結構でかいんですよ、あれ。
バランス合わせずに見ると、
バランスを合わせたように日本の地図で書くと、なんか北海道はなんか収まりがいい感じじゃないですか。
そうです、
本当はあそこもっとでかいんです。でかいのよ。結構でかくて、本州がちょっと ちっちゃいっていうか、思ったよりもちっちゃくて、四国九州って島みたいになってる。
だ
けど本当は北海道でかいんって考えると、九州ぐらい、九州よりもでかい大きさ面積があるわけなんですよ。
すごいですね、そう考えると。
それを1位にされるっていうのは、本当はこの北海道の中にも県がいっぱい分かれてないといけなかったりもする。
あー、なるほど、
わけですよ。
はいはい。
だから7つぐらい、8個ぐらいに分かれるはずなんです。
そうですね。
そうなると、この中に47都道府県、47よりもただもっと増えると53ぐらいになるわけですよね。だから下をもっとこう、多分北海道の中であろう県がひしめき合うと私は思ってます。
確かに、だって端から端まで東京、名古屋よりも距離があるとか、なんかそういうのありますもんね、距離感的に、
そうなんです。佐賀県と、ね、北海道を同じ対決させてはいけないでしょ。
なんで佐賀だけ
ちっちゃいでしょ、佐賀って。
まあ、そうなんですね。
香川とかも、
香
川なんて、あんなに小さい県なのに24位にいますもん。
24位、あ、本当だ、香川。
そうでしょ。
しかも前回33位からだいぶランクアップしてますね。
そうですね。
まあ、でもそれだけいいところがたくさんあるってことですね。
そうです。まあいいところがっていうか、多分函館、
ピンポイントですね、
札幌、小樽、とか、そういうものの良さが際立ってるわけですよ。
そりゃ
富良野とか、ね、だけどそのもっと意外だと遠い、なんですかね、網走とか、なんだろうね、右側はもっと
雪深い、本当結構大変なところ、
地名が出てきませんけど、稚内とか、そういうのも一緒かって言ったら、それは極寒だったりしますから。
そうですね、
これはね、分けていただきたい、北海道も。
でもすごい、こうなんか一応点数方式で、あの多分100点満点なのか分かんないですけど、一番、47位になってる栃木は 11.4 点なんですが、北海道は 60.8 点で、2位の京都でも50点に届かない、だから大差で1位なんですよね。
まあだからでかいからですよ。だから省いてるんですよ、悪いところも全部。
省いてはないと思います。
例えばね、40位以下、7県あるんですよ。40位以下、島根、群馬、岐阜、茨城、
岐阜、
福井、はい、佐賀、徳島、栃木、これを北海道みたいなものにくっつけて、
くっつけるってどういうことです
か？勝負したらどうなるか。やっぱり下だろうね。でもね、
でもなんで岐阜？
岐阜は何ありますか？海がない。
ないです。
パチンコ屋さん。
どうして？
イメージはです
そうですか。多いのかな。
多分多いです。人口の割合にパチンコ屋さんは多いと思います。
多いか。
あ、軽自動車
それ何のイメージですか？だからでもほら高山とか。
電車がない。
電車あります。失礼な、私電車乗って
る。飛騨高山っていうのも、うん、パッと聞いて、うん、あれは岐阜県ですって答えられる人100人中何人いますか？
高山が岐阜なのは分かると思う。
それはあなたが岐阜にいるからです。
本当ですか？そうなの？みんな
全国の人に飛騨高山と聞いて 何県ですかって言って、はいはいはい岐阜ってならないです、子供たちは。
嘘、衝撃。
どこ？
本当にみんなそう思ってんの？
どこって言って終わりですよ。
仙台ってどこですかみたいなもんですか？
いや、それとも全然違います。
なんで？
飛騨高山をだから47都道府県お答えくださいって言った時に仙台って書く人はいますよ。
ああ、はい、ね、はいはいはい。
だけど47都道府県をお書きくださいの中で飛騨高山って答える人いますか？
まあそれはないですけど。確かに。
いないでしょ。あの地図上でここってバッとさせる人ってもう岐阜に住んでる人以外はいないと思います。
言い過ぎです。東海3県の人ぐらいはちゃんと認識してくれてると思ってます。
いや、岐阜がもう何も浮かばない。
高山
わかんない。岐阜のパチンコ屋さんに営業に行ったっていうのが。
どこに来たんですか？
もうね、1日でね4つぐらい回って、もう2時間車で走って行って、また1時間車出して行って、また1時間車で名古屋に戻って帰るみたいな。
大変でしたね
すごい影響で。
カニとかかな多分。
だけど 山の中、あのパチンコ屋さんがちょっとちょっとなんかあの田舎っぽいところになるんですけど、はい、なんか4階建てぐらいの、駐車場があるじゃないですか、はいはい、一帯の、はい、あそこにデカデカと、うん、俺一人の顔写真のポスターが
すごい
来店っつって、めっちゃ恥ずかしかったですよ。
いいじゃないですか、さすが大物芸能人。
そんなに人来てなくてで今までどうでしたかって言ったら8.6 バズーカの時はものすごかったって。それが今までの一番最高だって言ってました、は
い。まあ、超全盛期の時にいらっしゃったってこと
だからもう、ね、そうそう2000人ぐらい来たって言ってました。
たまたまそこのお店のパチンコ屋さんの客層年代層と合ってたってことじゃないですか、うん、結構若めだったってことじゃないですか、ね、
若め。いやだから来るっていうことによってもういろんなとこから集まった。俺の時はもう恥ずかしいぐらいもうあのなんポスターがでかくてそんなにいなくて。
でも4店舗回るぐらいお客さんが。
4店舗だからいくらみたいな、1店舗だったらいくらみたいな。
でも各店舗きっとお客さんがいっぱいいらっしゃ
って、あれってね昔もう今はダメですけど、はい、当時はやっぱりね1店舗いくらって言うんですよ。で2店舗だったらいくらってちょっと割合を低くする。
あ、はいはい、なるほど。
そういう営業の仕方をしてた時代だったんで。
じゃあまあ4店舗でマックス、うん、こう日帰りで帰れるぐらいの中の一番多い数 で、うん、でもそんだけ来てほしいっていう需要が。
だからね、あの一時期もすごかったって言いますよ。だからアントニオ猪木さんが来店とか。
はいはい、私あの芸能人の方の来店イベント MC でよく入りました。
いましたもん MC の人、うん、
やってましたよだいぶ。
だってねあれもね、なんすかね、ゲストね、そっちのけでずっとやってる
感じ。そんなことね、
俺なんて川めっちゃめちゃ歩かされたもん。
島ね、川じゃなくて
川かと思ったら島
島って言います、あれ、はい、
島、
はい、
あれめっちゃ歩いてって、
そんで写真撮ったりなんか挨拶してあげたりとかっていう。その遊戯中のお客さんは見に来れないからってことですね、
うんうん、
いやいいじゃないですか。めっちゃ来ますよね、うん、でじゃんけんで勝ったら写真撮れますみたいな。
そうやりましたけど、そんな人集まらない
なんでそんな時が。今やったらすごいかもしれないですよ。
今やっても変わんないですだけど ものすごかったのあれどこかな、湯沢の方行っ って
湯沢、
湯沢って新潟とか長野とかあっちの方ですよね、
はいはい、
あっちの方行った営業で同じようなところ行ったんですけど、はい、3人ぐらいしかいなくて5人ぐらいかいて、
そういうお店ありますね、
うん、俺吉川浩司のラビアンローズをアカペラでずっと歌ってました
もん、はい、すごい、なんて贅沢、
贅沢っていうか人がつまらないから、で MC のやつも後輩のやつを入れて、
はい、
で2人で行って、
うんうん、
で MC をずっとさせて、こんな時なんで皆さんにバラ色の人生を送っていただきましょう、それでは聞いていただきましょう、ラビアンロースっつって、
お
パチンコ屋さんもそんな人がいなかったんです、
はい、
ずっとラビアンローズを歌ってました
っていうことは遊戯音がそんなにしないからまあまあの音量で響いてくる感じの、はい、
でそのまま、はい、ラビアンローズを歌いながら島を歩き回るラビアンローズって
でこうお客さんが振り向いたらどうもみたいなやりながら
出てますか、うん、出してくださいね、
楽しそう、
何も欲しくないって君さえここにいればっつってずっと歩き回った思い出があります。
すごいお店の人めっちゃ喜んだでしょうね。
私はね、
う
ん、逆境の方が好きなんですよ、
はい、
昔からなんか誰もいないところでやってくれって言われた方が、はい、すげえこうその人だけをこう楽しませてあげたくなる。
すごい、そこで折れないんですね心。
全然折れないです、むしろ、
うん、
その従業員とかの人たちが、
はい、
本当すいませんみたいな感じになるんです、
はい、
でそっちの方が好きなんですよ。いいんですよ、私の人気がないからですっつって、
いやでもなんかそういう人の方が圧倒的に印象がいいですねお店の人たちに。
めっちゃ歩きました、
いやすごい、
また呼んでくださいね、もうないかなっつって
楽しい、来てほしい、
行きますよ。
じゃあちょっと本当ですか、4店舗回ります、
回ったんですもん、だって回れますよ。
じゃあぜひ
なんか、
ね、うちの店に来てくれっていう方は、
それこそ飛騨高山のなんとかっつって、
はい、
なんかもう結構な高速のサービスエリアで途中飯になりましたもん、遠いから
って。じゃあ高山行ったことあるんじゃないですか。
だからそれがついて分かったって感じですよね、ここが高山なんだみたいな。
まあ、ずっとひたすら山道一本道をまっすぐ、
なんかそんな感じでした、
ね、トンネル越えてって感じですからね、はい、お疲れ様でした。何のあのもう魅力の話なの、
あれ音響やってる人って大阪からの人で、
はい、
でいろんな営業一緒でしたもん、そう、
あ
行ったらあーまたっつって、
めっちゃいい、そうなんです、いいですね、
今回も僕らでっつってご夫婦でやられてる人、
へ
音響さんがね、
いろんな思い出ありますね、
はい、
またいらしてください岐阜まで。
どうしての、いや岐阜はもうなかなかね行くことはないと思う。
じゃあガマゴーリ、
ガマゴーリは行きましょう。私はね、
本当
私はね、はい、この番組を通じて、
うん、
ガマゴーリの親善大使を狙いますよ。
言っときますね、もし向こう行ったら、は
い、やべっちが
なんで常滑なんだろう、
常滑のでしょ、
はい、
親善大使のように私はガマゴーリを狙います。
狙いましょう、
はい、
よろしくお願いします。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー、さあまもなくお別れの時間が 近づいております。
はい、では今日はエンディング少しメッセージご紹介していきたいと思います。はい、まずはマコロンさんからです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
最近カレーを作ることにハマっていて、いろいろな隠し味を試しています。僕は小さじ2杯分ぐらいのインスタントコーヒーがベストだなと感じていますが、お二人が普段カレーに使っている隠し味あればぜひ教えてくださいとのことです。
隠し味、
なんかありますか？
カレーでしょ、特別ない、まあ、チョコレート。
へ
ー、チョコレートと
どれぐらい入れるんですか？
いや、まああの、まあ、料理もよりますけど、だいたい俺鍋に入れるんだったらチョコレートの何個ぐらいかな、あの板チョコを、5分の1ぐらいですかね。
へえ、コクが出る。
なんかこうコクが出る、なんか書いてあったんで、入れては見たものの、一体それがどれぐらいここになってるかはなんか消えてるような気がします、ね、
そうなんですか、あ、でもこだわってますね。
なんかあります？
私はあの何なんか作り方が書いてあるそういう材料系は、全て書いてある通りにちゃんと作るようにしてます。
え、じゃあ自分でプラスアルファ何かはなし、
しないです。だってその商品を作った人が一番これがいいという調合のもと、熟慮に熟慮を重ねてそれを出しているので、だったらその作り方が何よりも一番美味しいはずだから。
なあ、じゃあ、あれが全部何、ルーとか使わずにやるパターンがあるじゃないですか。
あ、それはちょっとできないですね。あのこう調合してってことですよね、スパイス、それはやったことないですけど、なんか例えばこうゴールデンカレーとかだったらちゃんと裏に書いてある水分量も全部ちゃんと測って入れるし、
でも家カレーでもさ、じゃあ中辛、大辛、甘口辛でしょ、それを全部入れるとかしないですか？
あ、中辛と何ですか、あの辛口を混ぜたりとかします。
あ、
それはします、半々で。
俺全部入れますもん。
それって何、結局中辛じゃないですか？そしたら
結局中辛になるところを、ちょっと大辛を、だから辛口を多めに入れるんですよ。
ああ、そういう微調整ができるわけですね。
はい、
だけどそれいいかも。
だけど、一体それでどれぐらいの調合されたかは
分かんない。食べ比べないと分かんないですよね。それだけだと。
まあ一かみたいな。結局どれ入れてもいいんですよ。
ね、美味しいですからねカレーはね、ぜひ試してみていただきたいと思います。続いて二の腕プニプニさんからです。山本さん、ちかげさん、いつも楽しく聞いています。私には小学5年生の子供がいますが、塾や学校などでタブレットが授業で使われています。しかし最新の研究で手書きで勉強した子供の方がはるかに勉強ができるようになると結果が出たそうです。
絶対そうだと思います。
これは確かにデジタルは便利ですが、アナログの良さもあるということですかねっていうふうにいただきました。
いや、だって、やっぱり昔さ、漢字ノートとかってあったでしょ。
あ、書いて覚える。
ええ、
はいはい。
だってもう本当俺らの頃なんて漢字ノートって同じ漢字を、永遠に2ページとか書くんだよ。
書いてましたね、いっぱい。
ずっと同じ、そればっかりを。
はい、
これ勉強じゃないでしょ、よく考えたら。でそのうち書いてるうちに、なんか自分リズム乗っちゃってどんどんなんかこう羽とかがビャーって飛んだり、すげえなんかかっこよく書くような感じになったり、
はい、
もうあとはもうなんかものすごく急いで書くときはもう最後の4行ぐらいとかもうサササササササササラサラサラサラみたいな感じになるんですよ。
なります、ね、
それで覚えるわけですよね。
はい、
たった漢字2文字を覚えるためです。
なんかそう思うと勤勉でしたね。なんか小学生とか中学生とかね、いっぱい勉強してたなと。
極楽っていう漢字もずっと書いたりするわけですよ。極楽極楽極楽。
あ、
どんだけ極楽に行きたいの
だって今なんて例えばそれスマホで変換しちゃってるから、たまになんか細かいとこ出てこなかったりとかありますもんね。やっぱどうしても
本当ですよ。だから
書かなくなるから、
書かなくなるから変換して、なんだったらどうやって書くのかが分かんないけど読み方が分かるってことでしょ。
ありますね。
俺拡大するもん、どういう感じだったっけってバーッと。
うわ、分かる。
それでも書けないでしょ。書かないから、
はい、
ダメなんですよ。
やっぱ目で見て、手で書いて、こうなんか例えば口で言ってとか、いろんな感覚を使って体に染み込ませていくってこと
ですね。そうなんですよ。昔はね、だからカープの選手とかもやっぱりもうあの自分で打順を決めるために勝手に監督気分でですよ。
すごい。
だから、選手を全部、はい、あの名前だからフルネームで書いてましたもん。
そうなんだ。
1番ショート高橋義彦って言ったら全部これを漢字で確実に書けてたもん。
へー。
2番セカンド正田光三っつって、
すごいな。
フルネームで書いてたのよ。
それって結構すごいです。
そうでしょ。だから今はやっぱ書かないから、
うん、そうですね。覚えるっていう感覚じゃなくてもう見てるっていう、こう、うん、スラスラスラってちょっと言っちゃう。
だからやっぱり家電をするときに横のメモ帳があって、そこにずっとこう落書きをするっていうのは必要だったことなんですよ。
よくわかんないけど。まあいいや。ではここで今週の当選者の発表よろしくお願いします。
当選者はラジオネーム二の腕プニプニさんです。おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーお送りします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。じゃあ山本さん、
はい、
おしまいに一言。
飛騨高山は何県でしょう。
岐阜ですってば。だからなんて失礼なこと言うんですか。
すいません。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。